ちは、ポッドキャストノーマニア、シーズン19、輸入農業資材の今、今回は第3回目になります。よろしくお願いします。は
い、お願いします。ちょっとね、夜も遅くなって、ミヤさんがだんだんフリーズし始めたので、はい。最近なんか、ね、あの1個前のエピソードのフリートークで映画あんま見てないって言いましたけど、
あ、そうですね、
なんかドラマとか見てないですか？
ドラマは見てますけど、どちらかというと本を読む時間の方が長くなる。
ああ、いいじゃないですか、うん、それはあのエピソードとしてはもうちょっと前になりますけど、前のシーズンの延長戦とかでお話しした、
うん、はい、ああいうのとか、なんか一人の人の作家さんの本が何かのきっかけで知ったら、まずそれを読みます。そうすると多分もう一冊ぐらい同じ作家さんの本を読むとか、
は
い、
あ
と、
ね、
はいはいはい、江戸時代に別にフォーカスしてるわけじゃないんですけど、
はい、
結構江戸時代のいろんな人物とか、はい、なんかこう、はいはい、いろんな出来事にフォーカスしてる女性の作家さんが最近好きで、なんかその人たちの割と読んでて、
はい、
もう私も本当に歴史に今でも疎いけど、点でいろんな人たちが時々出てくる、なんかそういうのが少しずつ。
どういうこと？
だから例えば徳川綱吉っていう人の最悪の将軍っていうのも、あ、その人のその本を読むと、あ、綱吉ってこういう人だったんだとか、
はいはいはい、
だとか、あとは全然松平春嶽さん、
松平春嶽ね、
あ、春嶽、
それ幕末の人ですよね、
幕末、はい、の人を
越前の人ですよね、
主人公にした本とか、うん、なんかそういうのを本当にバラバラな年代も人もバラバラなものをが、はい、なんか全然知らずに読み始めちゃう。
それ作者は同じってこと？
作者がちょっと違うんですけど、3、4人ぐらいの順繰りも
あ
ります。
あ、なるほどね、はい、まあまあで、要はそのなんとなく今のお話ですと、共通項としてはまあ江戸時代みたいな共通項で、まあ作者も題材も別だけど、その江戸時代みたいなつながりでいろんな書籍をちょっと今当たってみてるということですね。
そうですね、を読む機会が増えたかなっていうか、で時々現代ものを読んだり。
あ、でもいいですね、本読める時間があるっていうのは。
そうですね、だからね、映画に行ってる暇がないっていうか、う
ん、いやでもいいですね。皆さんはお家でご自宅で読まれてるんですか？
そうですね、
本は、
はい、
僕はそのどうしても出張が多いので、うん、本当に毎週出張するぐらいな感じ で、うん、で新幹線の中とかでできれば本読みたいなと思いつつ、うん、やっぱり仕事をしなきゃいけなかったりするんで、うん、あんまり読めてないんですよね、うん、本も読みたいなと思うし、その買って読んでない本とかすごいたくさんあるんですよ。
積み上がっていくんですよね。
積み上がっていきますね、どんどん本当に。
いつか読もうと思って。
そう、だからフレッシュさがどんどん失われていくんですけど、絶対読みますけど、
うん、
だからまだ5、6冊ありますよ、買って読んでない本。
私はそういうことだったわけですよ、昔は。買うんだけど読まない、
はいはいはいはい、
積み上がっていく、
はい、
これは良くないと思って、うん、まあ、ビジネス書とかだとやっぱり新しいものがいいけど、小説は別に年代問わないから。
そうですね、
今もう図書館利用です、もっぱら図書館。
図書館はほら2週間とかで返さなきゃいけないから。
そうですね、で次の日とか予約が入ってなければもう2週間延長できたりするんで。
だから僕のは絶対読めないし、あと図書館行けないですよね、なかなか。だからちょっとなかなかやっぱ買っちゃうんですよ。本屋さんは好きなんでよく行くんですよ。ただ本屋さん行ってる暇あったら家にある読んでない本読めって話でしたね。
そうそう、でも新しいもの買いたくなるよね。
買いたくなる、
わかりますよね。
本当買いたくなっちゃう。そう、
でもこの自分の中でこの仕組みを取り入れたら結構期限があるから読まなきゃっていう感じで読める。
まあそうですよね。松平春嶽さんの本をね読まれて、
なんていうタイトルだった
っけ、はい、まあ思い出したら、
うん、思い出したら、はい、
はい、松平春嶽さんはその幕末には結構ね聡明な藩士としてすごく有名な方で、うん、はい、ドラマの中の話なんですけど、うん、本当にやったかどうか分かんないんですけどね、うん、龍馬伝ってドラマあったじゃないですか、大河ドラマで、
ね、はい、
福山雅治さんが坂本龍馬やってるやつ、うん、
あ、出てたあの人、
はい、松平春嶽さんが夏柳功さん、
あ、 あの人がその役でしたっけ。
でしたっけね。
私あの最近よく出てくる
夏八木さんが、そう、夏八木功さんが龍馬伝で松平春嶽をやってたんですけど、とても印象的なシーンがあって、はい、もう大政奉還が近いかどうかぐらいの、まあ、だから物語としてはもう本当後半ですよね、うん、その時に、まあ、江戸の藩邸なのかな、それとも越前なのかな、はい、分かんないけど、まあ、とにかくその、松平春嶽さんのお屋敷に龍馬さんが行くわけですよ。物語はもう佳境です、
はいはいはい、
で行って、うん、でその時に春嶽さんが龍馬に向かって、うん、お前ちょっと俺の席座ってみと、うん、で座ってみって、要は殿様の席に龍馬を座わせるわけですよ、うん、で春嶽さんはあの龍馬と入れ替わるんですよね。その家臣とかが座る位置に行くわけですよ。で春嶽さんは殿様の席に座った龍馬に向かって、うんうん、そこから見える景色はどうだって聞くんですよ。で龍馬が、
うん、
いや別に普通ですけど何ですかねみたいなこと言うと春嶽さんは、うん、そこに座ったものは見える景色が変わると、
うんう
ん、で景色が狭くなるやつもいれば広くなるやつもいるみたいなこと言うんですよ、
はいはい、
だからそこに座るやつによって、うん、結局、うん、その席、まあ、場所の、うん、
はい、
価値も変わってくるみたいなことを言って、あ、なんかいいセリフだなっていうのがすごく印象に残ってますね、うん、それは、うん、なんか別に夏八木功さんが言ったわけではない
ないけど
っていうか、セリフとしては言ってるけど、う
ん、あ、でも確かに接点があったんだ龍馬さんとね。
あ、どうなんでしょうね。
あの本の中でもそういう場面ありますね。
あ、そうですか、
はい、ありました。
ちなみにあのもう一個全然本編に入らず余計なこと言いますけど
本当ですね。
あの小説では、
はい、
相棒っていうタイトルで、相棒ってあの右京さんの相棒ではなくて、うんうん、杉下右京さんの相棒じゃなくて、
はい、
小説ね、相棒っていうタイトルの小説で、これは坂本龍馬と土方歳三がコンビを組むっていう小説なんですよ、
はい、あれ、それ NHK でドラマ、
それは NHK では幕末相棒伝っていうタイトルでドラマ化されてるんですよ。
したよね、見た見た、はい、それ
正月ドラマかなんかでやってるんですけど、うん、
はい、
見ました。
見ました。ちょっともうどんなストーリーだったか覚えてないけど
覚えてないんだ将軍慶喜が、うん、まあ、狙撃されると暗殺未遂の事件があって、
はい、
でその下手人探しで、坂本龍馬と土方歳三が、うん、まあ、無理やり相棒を組まされると、でなんかブチブチ二人して文句言いながら犯人を追っかけていくっていう話なんですけど、でドラマで僕もその話を知って、はい、で小説版読んだんですけど、皆さん小説版読んでないっすよね。
読んでないですね、
はい、
うん、
ね、うん、ちょっとこれ話し始めたはいいけど言っていいのか分かんないけど、
うん、
小説は途中までは面白いんですけど、うん、僕は最後が納得いかないです。
うん、
最後の展開はちょっとネタバレなので言いませんけど、はい、ドラマとは違います、
うんうん、
でドラマはどうしてもあれ90分とかで、確か放送時が90分で、その後ディレクターズカットが放送されたのかな、でその時は100分バージョンとかでちょっと長くなってるんだったかなんかなんですけど、はい、うん、まあ、やっぱりドラマなんでギュッてしてるんでいろんなとこはしょったりしてるじゃないですか。で小説版だとドラマと違って、坂本龍馬は、まあ、土方歳三とコンビを組んで頑張るんですけど、それ以外にも沖田総司とも結構な密度で絡むんですよ。でそれが結構楽しかったりするんですよね。で沖田総司って、うん、あの結核で亡くなっちゃうじゃないですか、手術でも、
はいはい、
でもそういうこと知らずにですけど、うん、坂本龍馬は沖田君体には気をつけなよっていう一言を言うんですよ。それがなんか結構歴史好きにはああいいなとか思うんですけど、ドラマでちょっとそういうところはやっぱり省かれてるんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、ただラストがやっぱドラマの方が良かったですね。
なるほどね。
多分だからドラマ作った人は、うん、もしかしたら、まあ、作者にね、きちんと許可を得た上だとは思うんですけど、うん、ちょっとあのラストは、小説のラストはなかなか受け入れがたかったのかなっていう気はちょっとしてるんですよ。 ていう話をしちゃうとちょっとねまたこれから読む人の、ね、楽しみもあるでしょうから、うん、一ファンの意見ですけど、うん、
まあいろいろ ね感じる人はあるかもしれないけど、
そうですね、まあまあまあそんなこと ね思い出しました。はい、すいません、フリートークがだいぶ長く、
う
ん、
そうですね、映画から本になって、はいね、本から相棒になって、
はい、そうですね。
で本題は、
はい、3話目ですかね、
3話目ですね、
はい、3話目ですね、はい、前回は原材料を海外に依存することは悪いことなのかっていう話をしましたね、うん、はい、で冷戦終結後から2000年代初めまでは、うん、世界を経済でつながるのはいいことだと、はい、世界平和につながる、はい、つながることだと考えられていたんで、まあ、かなり肯定的に捉えられていたけど、まあ、2020年以降は、ロシアによるウクライナ侵攻があったり、イスラエル・ハマス戦争があったりして、うん、で世界の物流も分断されている場所も出てきちゃってるんで、
はい、
ちょっと今は否定的な風潮が生まれてるというか、やっぱり自活できる国が一番強いよねみたいな、そういう風潮になってますって話をしました、はい、で今回は関係が良くない国との貿易ってどういうことなのかっていうこと、これをちょっと見ていきましょうと。関係が良くない国っていうのは、まあ、2024年現在の日本にとってはもうダイレクトにロシアと中国ですよね、
はいはい、
思い切り貿易してますけど、うん、かなり関係が良くないですよね。なんで良くないかはもう自分で調べてください。皆さんご存知だと思うので、
そうですね、
はい、関係が、
あ、はい、あ、いや、この間中国では愛国教育っていうのを始めると、
それだいぶ前からじゃないですか。
でもつい最近、だいぶ前からやってたかもしれないけど、もう義務化するんですって。
愛国教育は多分だいぶ前から報道というか、
あ、そっかな、だいぶ前って2週、
そうですね、愛国教育法っていうのが施行されるんじゃなかったでしたかね、はい、愛国教育自体は確か
ずっと昔からやってた、
そうですね、で、あと、いわゆるその反日教育みたいなのもあって、そうです、そうです、そうです、確かそういうことだったんじゃないかなと思いますけれども、
ますます仲悪くなる、
もともと反日教育みたいなのもありますし、その愛国教育は何でしょうね、その権威主義の、まあ、非常に特徴といいますか、うん、っていうのはありますよね、うん、権威主義国家は大体、まあ、愛国教育に、どの国でも愛国教育って日本だと印象ないですけどやってはいるんですよ、
うん、
必ず。で歴史の勉強とかもそういうもんじゃないですか。自分の国のアイデンティティを確立するため、国民国家としてのアイデンティティを確立するっていうのはちょっと専門的な話ですけど、ナポレオン戦争以降の、国民国家成立して以降は大体どの国も愛国教育っていうのはやりますね。戦前の日本もそうでした。
ただその内容がね、とにかく日本をディスる、
まあ、反日教育ですよね、
うん、
まあ、中国はもともとそうですし、まあ、朝鮮半島の国もそうと言われてます。ちょっと程度は正直あんまり分かんないので、あんま適当なことは言えないですけど、敵を作った方がそういう教育ってしやすいのありますよね、やっぱり、うん、結局その国民国家を形成するときに、その以前覚えてますかね、ビスマルクのところで話したと思うんですけど、はい、国をまとめるために対外戦争を仕掛けたって話したの覚えてますか、
はいはい、うん、
不仏戦争とか不法戦争っていう、オーストリアとかフランスに対して、
はいはい、共通の敵を作るっていうこと、
はい、まあ、だから、それは各地に分散してた小さい国をまとめるためにやったことですけど、うんうん、結局その自分たちは、外部から侵攻を受けたり侵略を受けた、それに対して何々人としてまとまって、何々人としてのアイデンティティを確立して我々は勝ったんだ、今国家が成立してるんだみたいな、まあ、国民国家成立の概念っていうのは結構ナポレオン戦争以降どこの国でもやってることではありますね。
なるほどね、
はい、なのですみません、関係ない話を、
はい、
しましたけれども、
話の腰折っちゃった、
はい
はい、
まあまあそんな感じでね、
うん、
ロシアと中国が筆頭ですよ、はい、関係が良くない国、はい、でそことの貿易ですけど、はい、関係が良くない国との貿易をするってなると、うん、何が起こるのか、どんな弊害があるのかっていうことをちょっと考えてみたいなと思ってます、
はい、
まあ、もしくは今何が起こっているのかってことですよね。でここではあの報道でよくあの例えばロシアから、天然ガスがなかなか入ってこないとか、はい、値段が釣り上げられるみたいな報道もありますし、うん、あと、まあ、中国とかでは、まあ、極端にその貿易が阻害されてるっていうことはないですけど、うん、後でちょっと出てくるんですけど、うん、その例えば原発の処理水を汚染水と呼んで、はいはい、これは日本が輸出する側の話ですけど、うん、輸入禁制品にしたりとかそういうこともあるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういうちょっと報道で分かりやすいところ、うん、報道で伝わりやすいところはちょっと今回省いて、はいはいはい、ちょっと難しい話をします。
難しい話をしますね、
はい、ちょっと難しい話をするんで、はい、ちょっと頑張ってついてきていただけると、はい、分かんなかったらぜひ聞いてほしいんですけど、はい、今回のその関係が良くない国との貿易については、うん、主に輸入時の権益と規制について話をします、
はい、
これ皆さんあんまり触れないとこなんでかなり難しいと思いますので、うんうん、ちょっとゆっくりやりましょう。これは、はい、ここだけでもなんか2話とか使ってもいいかもしれないんで、うんうん、はい、各国は輸入品目ごとに権益や規制を設定してます、
はい
はい、国ごとに設定された輸入のルールのことですね、まあ、これちょっと詳しくこの後話をしていきます、
はい、
で権益とか規制の内容は、うん、もしくは対象品目は、はい、国または地域共同体、はい、まあ、これ地域共同体というのは EU とかっていうことですけど、はい、その国とか地域共同体ごとに設定されてます、
はい、
どの輸入品目が権益対象なのか規制対象なのかっていうのはその国ごとで設定されてますよということですね。で、権益規制には世界共通認識のような権益規制もあれば、はい、その国独自の内容もあります、
はい、
その国独自ってすっごい分かりやすい例でいくと、うん、イスラム教諸国のお酒とかお酒持ち込んじゃダメじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん
うんうん、
あ、もちろん特例措置があったりいろいろあるんですけど基本的にはお酒ダメだったりしますよね。あと権益や規制っていうのは原産国発行の該当証明書提出を義務付けている場合が多くいわゆる文書行政として機能してますと。これ分かりにくいですよね、
うん、篠田さんがちょっと日本文書必要だって言ってたやつ違ったっけ。
なんか言いました僕そういうこと。
なんか この商品に間違いないよっていうのを現地からもらったものを必ず原本がいるとか。
あ、そうですね、その話ちょっと後で出てきますが、そのおっしゃる通りそれは植物検疫証明書のことですよね。
植物検疫、
はい、そうですね、はい、検疫や規制の時に、まあ、規制の場合も輸入禁制品だったら輸入しないということなんで、うん、まあ、これは一番分かりやすいんですけど、
はい、
例えばその検疫でね、
うんうん、
こういう証明書出してください、輸入の時はこの証明書出してください、はい、でこの証明書自体は原産国に出してもらわなきゃいけないとかっていうことがあるんで、うんうん、当該証明書の提出っていうのは原産国に発行してもらうとかそういうことが起こります、はい、いわゆるこれは文書でやり取りをするので文書行政ということですね、
はい
はい、でつまりこれって原産国輸出側ですよね、うん、
はい、
それから輸入国の間で公的書類のやり取りがあるということになります。
はいはい
はい、こちら側輸入国側が求める書類を原産国側に適切な形で、うん、まあ、書式で適切な形というのは、はい、適切な書式で発行してもらわなきゃいけない、はい、ということになりますね、
うんうん、
でこれがいわゆる、まあ、権益とか規制のざっくりとした説明ですね、
はい
はい、だから文書のやり取りがあって、うん、その文書をこういう形で日本が求める形で出してくださいねっていうことを関係が良くないロシアとか中国にもお願いをしなきゃいけないっていうことですね、
はい、
輸入したい場合は、まあ、ただ逆に言うと輸入してほしい買ってほしいならロシアとか中国もそれをちゃんと出してねってことにはなるんですけど、はい、だから物を動かす以外のことも必要になってくるということになります。で今回のその関係が良くない国との貿易っていう今回のエピソードの話ですけど、はいはい、ここでは実は今輸入規制と権益の話をざっくりしたじゃないですか、はい、今回は権益視点で主に話をしますね。
権益
の視点で話をします、
はい
はい、なんですけど、ちょっと補足として、
はい、
今日は輸入規制、
輸入規制、はい、
体何なのかっていうことまでちょっと輸入規制って言葉だけはよく聞くじゃないですか。
そうですね、
はい、だから輸入規制までちょっと話はしちゃいますね、
はい、
あの輸入規制って何なのかみたいなことだけを簡単に説明 していきましょう、
はい、
輸入規制とは、はい、国内産業保護のための措置です。一つはね、うん、
はい、
で特定の農産物や工業品の輸入が急増した際、
はい、
急に増えた際ですね、うんうん、一時的に物品の関税を引き上げるなどして輸入を抑制する措置のことです、
はい、
セーフガードとも言われます、うん、これは、はい、国内産業への打撃を避ける手段として、うんうん、はい、世界貿易機関 WTO 協定で認められています、
はい、
日米貿易協定や環太平洋連携協定、うん、いわゆる TTP ってやつですね、うんうん、はい、そこでも導入されてます、
はい、
要は日本国内でもいろいろ作ってるんですけど、うん、なんかその同じものが海外から安い価格でドカーンって来ちゃうと、うん、日本国内で作ってる事業者が打撃を受けちゃうんで、うん、その時のために日本国内産業を守るために、一時的に関税を引き上げましょうとかっていうことですよね、
はいはい、
分かりやすいのはお米とかですよ、
うん、そうですね、
はい、アメリカからジャポニカ米とかドカンと入ってきて、うんうん、それがなんか安い価格で入ってきちゃったらまさに入ってこようとしたんですけど、
うんうん、
それやっちゃうと日本の、ね、稲作が完全にダメになっちゃうん で、ね、それはちょっとやめましょう、守りましょうっていうことが今の話ですね、
はい
はい、今のが一つ目の説明です、はい、輸入規制二つ目の説明ですね、はい、輸入規制されるいわゆる輸入禁止品というものをですね、これについて説明します、う
ん、はい、
日本の産業、経済、保険、公序良俗に悪影響を及ぼす危険があるものを指します。規制というより禁止品ですね。輸入禁止品のことです。
禁止、
はいはい、これも輸入規制の説明の一つです、まあ、二つ目の説明ですね、はい、もう一回言いますね。日本の産業、経済、保険、公序良俗に悪影響を及ぼす危険性があるもの、
うん、
分かりやすい例としては、はい、麻薬、覚醒剤、拳銃、爆発物、
はい、
火薬類、
はい、
化学兵器に関する物質、
はい、
偽造貨幣、はい、自動ポルノなどなど、まあ、公序良俗に反する物品などってことですね、はいはい、これがこの2つの説明ですね、
はい、
1つ目が国内産業保護のための措置でセーフガード、うん、で2つ目が今言った公序良俗に悪影響を及ぼすもので、はい、まあ、どっちかというと規制というよりも禁止品ですけど、はいはい、この2つが輸入規制の説明です、
うん、
でさっき冒頭もちょっとお話ししましたけど、はい、日本側の輸入規制ではないんですけど、うん、3.11 の後に福島第一原発事故が起こって、うん、はい、その後のある時期まで世界各国が日本産の食材を輸入禁止にしましたよね。これも、ね、まあ、輸入規制といえば輸入規制です、うん、でまあ、国家が輸入規制または輸入禁止措置を決断する場合には、
はい、
2つのフォローが必要ということがまあ考えられますね、
はい、
1つは規制対象品に関わる国内産業へのフォローですね、
うん、
影響を受ける産業や企業への政治権力側からのサポート、
うん、
例えば A という原料を輸入規制かけます、はいはい、一定量しか輸入しちゃいけません、もしくは禁止にしますってしちゃうと、今度それを使ってなんか物を作ってる日本国内の会社が打撃受けるじゃないですか、うん、だから分かりやすく言うとヤシガラバイド輸入禁止にしますって日本政府が決めちゃったとするじゃないですか、うんうんうん、そうすると、まあ、うちはともかく、うん、そのヤシガラバイドでいろんな資材を作ってる会社さんとか、それで農業生産をしてる会社って困るから、そこに対するサポートが必要ですねっていうことですね、意味合いとしては。はい、
うんうんうん、
でもう一つは規制対象品の生産国輸出国側との協議ですね、
はい
はい、生産国側が輸入規制国側に対して経済的依存度が高い場合、はい、生産国輸出国側の経済が打撃を受けます、
うん、
なので最悪国家間の問題につながるので、うん、協議の上で慎重に決める必要があるということですね。これ意味伝わりますかね、なんとなく。これもあまり自分の商品のことばっかり挙げるのは良くないですけど、
はい、
本当にヤシガラバイドで簡単に説明しちゃうと、うんうん、 スリランカとインドで作ってます、はい、で僕も両方から輸入してますけど、じゃあ例えばスリランカから、はい、スリランカからのヤシガラバエドを、日本が輸入してますけど、それを一切禁止にしますと仮になった場合、うんうん、でさらにスリランカのヤシガラバエドの輸出相手国が日本だけだったとした場合、うんうんはい、日本が禁止にしちゃうとスリランカがもう完全にダメになっちゃうじゃないですか、うんうんだからそうなるとさすがにスリランカも文句言ってくるので、それはやっぱりちゃんとスリランカに対しても気を使ってきちんと協議をしましょうっていう意味ですね、
はい
はい、国家間の問題につながってしまうので、そこはちょっと得策ではないですよね、っていうことになります。
はい、
はい、あの似たようなことが起きたのが日本と韓国でありましたよね。なんだっけな、あの輸入規制がね、
韓国のものを日本が輸入する、
いや日本が輸出規制したんですよ。
輸出規制、
はい、
あ、ありました。なんか守ってないとか、なんか韓国側が、
そうですね、
つい 2,3 年ぐらい前、
あ、フッ化水素レジスト、フッ化ポリ、フッ化ポリイミドでしたかね、うん、確か、うん、まあ、日本政府の見解としては韓国側の取り扱いが輸出管理の取り扱いだったかな、うんうん、それがなんか、うん、あの不適切で、あの半導体の製造に必要なものだったかと記憶してますね、はいはい、確かコロナ前だったと思うんですけど、うん、ここら辺、まあ、これはちょっとその日本側が打撃を受けるんじゃなくて韓国側が打撃を受けるってことでしたけど、はいはい、やっぱりそのどちらかが輸出禁止にします、もしくは規制をかけますっていう時に、もう一方の国が打撃を受けるので、まあ、そこに対して事前の協議が必要ですねという例、うん、まあ、ちょっとこれはどちらかというと政治的な意味も強い内容だったので、まあ、今の内容に対して例として挙げていいか分かりませんけど、まあ、近しい例としてはこれがありますよね。はい、で今お話ししたように、まあ、輸出国側輸入国側でいろんなまあ問題が起きる可能性もあるし、それによって国内産業の該当する国内産業が打撃を受ける場合もあるっていうのが ありました。これが輸入規制ですね、はい、でただその特にその輸出国側輸入国側の協議っていう話になった時に、関係の良くない国同士の場合だと十分に協議がなされずに国際問題化する可能性もあるっていうことが挙げられます。
そうですね、
で一番近しい例はやっぱりあの中国の日本産水産物の輸入規制問題ありましたよね。はははいわゆる原発処理水の問題、はい、あの汚染水と呼んでっていう、さっきもね、1個前のエピソードだったかな、お話ししましたけど、中国はこれを原発の汚染水というふうに呼んで、日本側は処理水であり、あの全く問題ない安全なものだということを証明ができているんですけれども、はい、中国側はそれを、まあ、明らかに政治カードとして外交カードとして使ってるんですが、うん、あの関係が良くない国同士で、まあ、こういう問題が起こっているということになりますね、うん、はい、なので、まあ、今ちょっと今回のエピソードの、本筋にはちょっとかからないんですけれども、はい、輸入規制のお話を説明させていただきました。
はい、
はい、今回のエピソードは関係が良くない国との貿易で、うん、関係が良くない国と貿易すると何が起こるのか、どんな弊害があるのかっていうお話をしてます、
はい、
で今回は、検疫っていう輸入検疫っていうものをフォーカスしてお話をするんですけど、輸入規制についてねちょっと今お話説明をさせていただきました、はい、で今回のメインの検疫について、関係が良くない国との貿易の中で検疫視点で何が起こるのかっていう話をしていきたいと思うんですけど、まあ、それはちょっと次回に回しましょうか、はい、
そうですね、
はい、次回はまずその検疫についての説明から入っていきたいなと思いますんで、
はい、
はい、規制がねちょっと難しかったですけど、なんとなく伝わりましたかね、うん、
伝わりました、
はい、うん、よかったです。皆さんがフリーズせずに僕の話を聞いてくれて大丈夫です、はい
はい、
次回も、ね、お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。